主の御名を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいました。この主に期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。明日からですね、いよいよ7月を迎えます。で、7月はですね、7月の9日から、パトモス、テサロニケ、ピリピチームが使わせていきます。で、今のところ14名らしいですね。で、表教会からは、森本伝道師と中谷伝道師が、使わされていきます。で、飛行機代はですね、昨日の正午でちょっと、取ってた、飛行機を戻したので、ちょっと高くなるかもしれませんけれども、これからもまだ参加できますのでですね、これは誰でも参加できる派遣ですので、ぜひですね、導かれる方は最後までですね、信仰の対応を取っていただきたいと思います。私も導かれたら行きたいと思っているんですけどもね、私が行くと日曜日挟むのでね、皆さん大変になるかもしれませんけども、その時はよろしくお願いしたいなというふうに思っていますけどもね。で、本当に神様がですね、この、パトモスと皆さん黙示録、ね、ヨハネの使徒ヨハネが黙示録を書いた場所ですけども、終わりの受けることに関しては特別な神様ね、示しを導かれるところですね。もう相当くなうちに黙示録の本としてね、今雲の字で連載されて、今神学校で学びをしてますけどもですね、これが本となりますですね。で、黙示録に書かれて全ての事柄を解き開かれているものではないと思うんですね。まだまだ解釈のところとか、まだまだ分からないところがいっぱいあると思うんですけども、ただポイントとなる事柄というのは確かに開かれてきたなということですね。で、終わりの起きる事柄に関して秋元しておりますけど、私たちは学び、そして開かれた事柄を私たちがただ知るだけじゃなくて、多くの方々にやはり共に分かち合っていく、そして共にこの終わりにおける特別な使命の召しのためね、備えるという事柄が大きなポイントとなってきましたですね。そのためので、ね、覚えてお祈りしていただきたいと思っています。ですから今回もね、ミクロメンバーで行けるようにお祈りしていただきたいと思いますし、神様はいろんな示しを与えられます。で、こういう派遣は皆さんご存知のように、群れ全体が使わされていきますから、たとえ皆さんが使わされていなかったとしても、共に祈ることを通して私たちに神様が用意する恵みや祝福があるので、それをしっかりと祈りつつ受け取っていただきたいと思います。それからその後はですね、次の週から白馬キャンプですねが始まりますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、今年も関西からバスを出しますので、バスに行かれる方、使われる方はすみません。牧師まで連絡をお願いいたします。どうも今年は、夏はいつもなんですけどね、車で行かれる方が、ね、仕事の関係上いらっしゃるので、バスを使われる方がちょっと少ないので、もしかしたら今の段階だと、中型のバスでいいかもしれないと思いますね。中型のバス、大型バスってバス代はあんまり変わらないんです。ただ高速代が1万5千ぐらい違うかな、安くなるのでね。もうその分皆さんの負担も少なくなるのでと思ってますので、行かれる方。それからね、秋元牧師もよく言ってますけどもね、これから奇跡が起こってきますから、お金がない、休みが取れない、いろいろ問題がある。ですね。でもね、皆さんね、ここから主の技って起こってくるので、祈って、信仰の対応をしてください。最初から私行かないとかね、無理だって諦めてたら、開かれません。で、神が導かれたら不可能を可能にされるので、毎年毎年ね、奇跡でキャンプに来る方っていっぱいいる。お金がなかったとか、仕事が休みが取れなかったのに、急にお金が来たとかね、仕事が、休みが取れたとかね、あれだけ反対した家族が、行ってきていいよとか言ったとかね、いっぱい奇跡が起こってきてます。ですので、皆さんもね、で、この白馬っていうのは皆さんご存知のように、特別な場所なんです。ね。白い馬ですから。黙示録に出てくるね。ね。白馬。秋元氏、昨日、先週の日曜日でね、これからね、やっぱ、先々週行ってきたヨーロッパチームね、が、行くときに語られていたのが、神の語られた言葉のジョージのチームであるって語られてて、で、以前から語られていた、その北欧のね、宣教団体の関わりが開かれたと思うし、それでその、イシアの係ですけど、そのイシアの係が開かれたポイントとなった、ライフオブ、なんだっけ、ライフ、ライフ、ロードオブライフ、ロードオブライフチャーチってですね、ちゃったっけ、ワードでした。そうですね。ワードオブライフチャーチ。ワードって何だっけ、言葉。主の言葉かな、違うか。命の言葉よね。 いかに英語ができないかですね。ですね、あの命の言葉協会というところで欲したんですけど、そこの関わりにあるのが、いわゆるそこの宣教団体を通して、あの医師の方々が日本に来られた時に主の十字架に来られたんですね。でそこに関してもずっとうちがあのミッション書を送ってたんですけども、これも30年ぐらい前にこの代わりを開きますって語られていたん で、あの神の言葉って不思議なんですけど、時があるんですけども、時が来たら成就するんで、まさにあの海外選挙の働きが第二ステージに入って本格的な歩みに入ってきたってことともに、神の言葉の成就の時が来たって語られたんですけど、まさにその、あの神の言葉の働きがこう強く働いてますね。それからね、もうちょっと言ってたんですけども、なんか癒しが非常に顕著に起こったんですね、ミニストリーの中でですね。まあ、その賜物の働きも明確に強くなってきていることを語られてましたね。でこれからね、大きくその働きが進んでいくので、ぜひですね、覚えてあのいただきたいというふうに思います。そういった意味でね、この言葉をまた受けたり、祝福を受けますけども、白馬キャンプはとても大切なね、皆さんね、あのキャンプなので、ぜひ皆さんもね、行ってください。そして、秋元牧師がね、白馬からリバイバルが起こるかもしれないってね、言ってるだろうと、神が召された場所なんですね。で、ここではね、白馬の賛美大会、ね、ゴスペルグループコンテストが持たれますね。で、出場順位が決まりました。25チームなんですけどもね、関西から2チーム、スプレンダーシールですけども、スプレンダーが18位、18位じゃなくて、18位なんか言ったらダメ。18番目。とんでもない。18位なかったらとんでもないですね。18番目。で、シエルが19番目なんですね。繋がっちゃってるんですね。でね、まあ大変だなと思うんですね。だ多分間違いなく私の、話はあるわ。終わった後のね。じゃないと準備があるから。で、スプレンダーにメンバーに出てる人たちが、ケースが、歌うし、それから奏楽はマミちゃんが入るしね、それから、ね、準備があるしね、でその後ゆきちゃんが後ろからこう出てこなあかんしね、ね、でですので、まあ、応援ください。さ感謝したんですけどね、なんでくっついて、まあ、しゃあないですね、これキリストくじなのでね、25チームを、まあ、次点枠は必ず上位に来るんですけども、残ったチームを、後半、多分1位から10位ぐらいとそれ以外のチームに分けて2つのグループに分かれて全部くじで引くんです。で順番になるんですね。で多分スプレンダーは去年も多分同じ18位ぐらいだと思いますね。ね、実は最後の方の方がやっぱりなんかどうも有利らしいんですって。最後の方の方が歌う方がね有利なんですって、有利なんですって。だから皆さんお祈りくださいね。で、なぜか知らないですけど、ゴスペルシードって、鳥が多い、鳥か鳥中とかね、多いんですよね。でも、三本さん言ってますよ。尻から4番目ぐらいちょうどいいと思ったって。一番最後だと一番最後まで緊張しとかなあかんってですね。言ってましたけども。ただまあ、これは御心の順番なので祈ってるのでね。ね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ね。もうこれから、聖なる戦いが始まってきますので、ね、だから、決して、スプレンダーで歌って、それでシールで歌わなあかんからね。と今考えてるんですよね。一応、スプレンダーでもメインなんですけども、メインで歌って、シールでまた、このメインで歌うときにね、その印象があんまり出たら困るのと、それから、こっちで声使ってしまってね、シールで声が出んかったっていうんだったら、まあ、そういうことはないと思うけどね。まあ、ある方は、いや、スプレンダーで練習して、シールで本番でちょうどいいんじゃないかってね。なんかそういうこと言ってましたけどもね。まあ、ただ、賛美大会のためには、ぜひ覚えて、お願いください。でスプレンダー選曲が変わるかもしれない。ここに来てですね、いつものパターンに入ってきました。森牧師のですね、瞑想パターンにこう入ってきたので、ちゃんと3日の選曲できるようにね、お祈りしていただきたいというふうに思います。それではですね、時間も限られていますので、今日もですね、今日はですね、もうちょっとこっちにあった方がいいかな。大丈夫かな。大丈夫ね。十字架を隠すのがちょっと気になるんですけどもね。今日は、28回目ですね。ヘブル人の手紙の28回目で、11章の32節から40節まで。で、今日見る信仰は、カナンの、征服。征服はここだったっけ？だったっけ？征服、から王国、イスラエル王国の初期。の人々の信仰について見ていきたいと思ってます。 で今日は信仰による戦いという事柄をちょっと信仰の戦いかなというところをですね見ていきたいなというふうに思っています。で32節にこう書いてあります。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またはダビデ、サムエル、預言者について話すならば時が足りないでしょう。で今までずっとヘブル人の著者は、旧約の最初からですね名前を出しながら信仰者のね特徴を触れてきましたけども、このままね永遠に続けると時間が足んないぐらい、何かというと信仰を持って人たちにとって働かれた神様の働きで非常に大きいなんですね。ですからカナンの政府からいいですか、イスラエルの王国が建国されていく初期の代表的な器を6人ここで名前を挙げています。でそれが、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエルです。でこれは要は歴史上の順番で並べると、3組に分かれて前後を入れ替えるときれいに順番が並びます。ギデオンとバラクで1組、サムソンとエフタで1組、そしてダビデとサムエル1組に分かれて、3つの組に分かれて前後を入れ替えると歴史の人物の順番にはなってきます。ですね。で、彼ら6人のですね、特徴というのは、これはね、彼らは、司、いわゆるこれ、裁きつかさです。裁きつかさ。で、6人のうちの4人は、裁きつかさです。ギデオン、バラク、サムソン、エフタ。で、ダビデは、皆さんご存知のように、これは、イスラエルの王様です。そして、サムエル。ですね。サムエルは、これは裁きつかさであると同時に、彼は預言者でした。預言者の走りですね。で、カナの政府から王国初期の間に、この裁きつかさを、そして預言者たちを通して、神は何をされたかというと、約束の地、カナンを何かとね、こう征服するために、この信仰の戦いを導いていったんですね。これで覚えていただきたいというふうに思います。王が出てくるまで、死は裁きつかさを導いて、イスラエルのために導きました。そして、サウロ、そしてダビド王が建てられた後、いわゆる、ね、王国が、建てられますけども、その後ソロモンで王国が確立するんですけども、その後ソロモンの王の息子の時代に、いわゆるイスラエルは二つの国こう分かれました。南と北、ユダと、北イスラエルに分裂します。でその後それぞれの王様が建てられていくんですけども、いわゆるイスラエルが滅んでしまうということが起こってきますけども、ね、もう後半の部分はこう書きませんけどもね、覚えてください。でこの時に彼らを通して、いわゆる約束の地、相続の地をですね、与えるために、何かというと、彼らの信仰の特徴というのは、その信仰によってその約束地を得るための戦いを主が導かれたということが特徴になります。これが一つの、ね、ポイントであるということを、ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますね。で、そしてね、皆さんご存知のように、その約束の地だってヘブル人の手紙で学んでいるときっていうのは、アブラムもそうでしたし、いわゆるもちろん、ノアもそうでしたけれども、信仰者のほとんどの人、すべての方が、その約束の地ってのは、この地における相続だけじゃなくて、これから来る、ね、いわゆる、永遠の神の都、ね、天のエルサレムですね、そこにはっきりと、何かというと、つながっているということをはっきりと彼らは信仰を持って捉えながら、この地における神が与えた約束の地を占領するために彼らは出ていったということをぜひ覚えていただきたいと思います。ね、これぜひ覚えて。で、約束の土地を、相続の地を相続するために何が必要だったかというと、これは戦いが必要なんですけども、先ほど言ったように、この戦いというのは肉による戦いじゃなくて、信仰による戦いでした。だからね、新命記の20章ちょっと開いてほしいんですけども、新命記の20章 申命記の20章で、20章の10節から15節は、これは、いわゆる相続の地、約束の地のための戦いじゃなくて、いわゆる一般の戦いの戦い方に関して書かれてあります。ですね。で、そこにこう書いてあるんですけど、町を攻撃しようと、あなたがその町に近づいたときには、まず降伏を、進めなさいと。そして、降伏にどうしてね、門を開けるならば、その中にも私を殺さないで、いわゆる奴隷として区域に貸しなさい。しかし、門を閉じたままで立ち向かってくるならば、何か戦いを仕掛けて、そして占領していきなさい。そして、男性は皆殺しなさい。しかし、女性や子供や、そこにある、略奪物は自分のものとしていいっていうのが、これが一般の戦い方の規定なんです。ところが、16節以降を見てください。しかし、あなたの神、主が相続として与えようとしておられる、次の国々のための町では、息のある者は一人も生かしてはならないって言って。すなわち、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神、主が命じた通りに、必ず聖絶しなければならない。それは、彼らがその、神々に行ったすべての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方が、あなたの神、主に対して罪を犯すことないためであるって書いてある。で、相続の地、約束の地に与えられて、そこの地や町にいる、いわゆる、国、また人々に関しては何かというと、聖絶しろと言ってるんですよ。聖絶ってわかります？全部断ち切ってしまえということです。いわゆる、人から、それから家畜から、全部ですよ。で、これ失敗した人がいるんですね、王の中で。ね。サウロは最初に建てられた王様は神様の命令によってサムネを通してね、いわゆる、アマレクだったかな、第一サムネグの21章だったか、いや違う、あれどこやったっけ、主は主の御声に従うほどに全焼の勢いを喜ばれるだろうかって、第二サムエリキか、第三サムエリキの15章、はい、22、23ですね。ここでサムエルはサウルにこう言うんですよね、アマレクを征絶しろって。ところが、この時、サウロはね、神様に言われたことがあるに従わなかったんです。王様を生け捕りにして、いわゆるその略奪分の中で、羊やね、牛の最も良いものを惜しんで持って帰ってきた。で、これはダメだったんですよ、皆さん。で、何かというと、それは、一つは相続し、それから神が語った通り、彼はしてなかったからです、皆さん。で、相続しに関しては、はっきりと、普通の戦いと違ったんです。これは何かというと、神が与えた地なので、そこに自分たちが住んで、神の恵みを受けるために、神の言われたことから誠実しなさい。で、それは何か、その地が持っている忌み嫌うものを真似して、あなた方が本当に神に仕えることを、やめないためだって言われたんですよ。だから何か誠実しろって言われたんですよ。だから、普通の戦いじゃなくて、これは信仰による戦いだったんです。で、誠実して何かで全て神に捧げなければならなかったんですよ。約束の地に関しては、相続に関してはね。だからこれは決して、肉の戦いでなくて、信仰による戦いだったんですよ。ここで覚えてる。そしてね、それは徹底して、主の言われたことからに、聞き従う、歩み出した。これをね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思いますね。で、ヘブル書の方に戻りますけども、これはね、ですから今日ちょっと見るその、この信仰のポイントっていうのは、そういったこの信仰の戦い、約束の地、ね、を相続するために、神が導かれた裁きすかさ王たち、預言者たちの信仰なんです。だから明らかに戦いという側面の中で信仰を用いているってことですね。しっかりと見ていただきたいと思います。そう、同じように私たちも 私たちの約束の地は終末のリバイバルです。でそこに向かって神は私たちに信仰の戦いを勇敢に戦えるために、神は私たちを召されていると思っているんです。ですか。だから皆さんね、感謝の戦士とか賛美隊って言われてる。で、感謝の戦士とか賛美隊っていうのは戦いだもんね。ですか。でこれをね、ぜひ覚えて。で、そのポイントは、戦いのポイントは皆さんこれです。聞き従うです。ね。徹底して言われたことに従っていくって。で、その中で、実は、この約束の地、終末のリバイバルっていうのが成就していく。で、その後ろに何がやってくるかというと、千年王国がやってき、そして永遠の神の都、新しいエルサレムが、ね、花嫁の生き方って天から下ってくるのを見て、そこで私たちは永遠に神と共に住まうという、そこに向かっての歩みだということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思いますね。そしてね、3です。で、彼らっていうのはこの、サバキスカサ王預言者ってね、多くの預言者が出てきますけども、彼らは信仰によってって書いてあるでしょ。信仰によって、国々を征服し、正しいことを行った。正しいことを行ったってことは、これは、ね、信仰の戦いだから、原則が違うんです。だから主に言われたことに、正しく従うということを通して、何かで、約束の地、相続地を整列していったんだ。また占領していったんだってことです。だから人がいいと思うもの、いいですか？人間的に考えて良いと思うことじゃなくて、神の前に正しいこと、神の御心、これが何かというと中心にあったんだってことですね。ね。そして約束のものを得。ね。一つは約束されたものを彼らは受け取ってきましたね。そして、獅子の口をふざき、火の雪を消し、剣の刃を逃れ、弱い者に強くされ、戦いの勇士となり、他国の人間を陥れましたって書いてあるんですね。で、これらが、このカナンの政府から、イスラエル王国の初期の人々の信仰者の特徴です。ね。とこの中で、獅子の口を塞ぎ、もう時間がないから、獅子の口を塞ぐというと、ダニエルです、皆さん。ダニエル。キアラ・ダニエルではありません。って言ってもわかんないですよ、皆さんね。ダニエル。ダニエル書に出てきます。で、彼らは捕虜にされたところに行って、ね、まあ、神様に知恵をいただいて、彼らは、捕虜された場所でも、いわゆる、主に用いられて、その国の、まあ、大臣みたいに任命されるんです。そしたらね、もう人よりも知恵が与えられて、彼らすることがもうテキパキしてて、王に気に入られるんで、そうするとね、その王の側近たちが気に深くなる。どうにかしてダニエルを貶めるとしたときに、何かっていうと、彼らが持っていた一切の神に対する信仰を逆手に取って、罠に陥れるんです。ね。で、ダニエルは日々3度、何かっていうと、イスラエルに向かった窓を開いて、彼の祈りの部屋っていうのはイスラエルに向いてたんですね。で、日々3度、彼は祈る習慣を持ってました。で、それを知ってて、これだ。で、彼らは何をしたかっていうと、神様以外に、王様以外にね、いわゆると祈るものを、いわゆる獅子の穴に投げ込まれて殺されるっていう、そういうね、国の法律を勝手に作って、王様にそれを、申し立てたんです。で、王様はそれを受け取られた。で、その後に、実はダニエルはこことやってるってことを言って、ダニエルをですね、獅子の穴に入れろって言うんです。そしたら王様は、ね、ダニエルを知ってるし、ダニエルをもちろん愛してましたし、いや、しまったと思ったんで、どうにかね、取り繕おうとするんですけども、これはちゃんと、メディアとペルシャかな、の、いわゆる国の法律を決まったんです。で、これは変えられませんって言って、ダニエルが連れてこられて、ダニエルが、いわゆる、獅子の穴の中に入れる。獅子の穴ってことは、いわゆる分かりやすくな、ライオンですね。ライオンがこう、いっぱいいるところに、いわゆる投げ入れられる。で、その時ね、あなたの神、ね、あなたが信じている神があなたを守れるようにと王様が言う。で、王様は心配で一晩中ご飯も食べないで寝もしないで、翌朝早く行くんですね。ダニエルって、あなたの信じている神はあなたを守ってくれたかって言ったら、はい、私は守られましたって。私があなたに対して何一つ罪を犯してないことを神はちゃんと知っておられるって。で、それでね、喜んでそのダニエルを引き上げるんですね。で、獅子の口から。 助け出されたんです。で、私たちがその神様に信頼して従っていくときに、実はいろんな試練と困難、この戦いという側面というのは、約束の地を占領していく戦い、ね、その中での歩みのともに、私たちがですね、一つはこの迫害されるということからもいいですね。ダニエルもそうでした、まあ、捕虜になっていきましたからね、そこで迫害されましたけれども、徹底して彼は主に信頼する信仰の歩みをやめなかったんですね。で、救われたんですね。で、次のね、火の勢いを消すっていうのは、シャデラク、メサク、アベネコ。ダニエルと一緒にイスラエルから捕虜になって連れてかれた方です。と、今度彼らをですね、何かっていうと、今度は、ね、ネブカザネル王様が金の像を作る、自分の像をね。そしてね、そしてラッパが吹きなったらみんなその金の像を拝め。と、何を言ってるかで、偶像礼拝しろってことになります。で、そのね、像を拝まないものは、火の、池、火の炉の中に投げ込まれる、殺されるって法律ができてる。そしたら、シャデラク、メサク、アベネウコは何かとそうしなかったんです。で、それで、付け口されるんです。あなたの大臣、ね、シャデラク、メサク、アベネウコは、あなたのね、言うた通りにしませんって言ったら、そのネブカザネルが全部顔が、形相が変わって、本当か、連れてこいって言って、そして連れてこられる。で、こういうことを聞いたか、本当かって。もし、それが嘘であって、その、私が作った木の像を拝むならば大丈夫だ。しかし、拝まなければ、その火の燃える中に、お前らを投げ込むって言ったんです。で、そしたら、何かっていうと、彼らが答えるんですね。ダニエル書。ダニエル書の3章にそれが出てきますね。3章の16節で、シャデラク、メシャク、アベネコはね、ネブカザネルに王に行ったって書いてます。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。だから私たちは絶対偶像礼拝しません。で、その中で火の炉の中に込まれたとしても、神は私たちを助け出されます。だから私たちはあなたの言うことは聞きませんって言った。18節。しかしもしそうでなかったとしても、もし神様は助けてくださなかったとしても、ね、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた像、金の像を拝むことはしませんって言ったんです。偶像礼は絶対しないと言ったんですよ。殺されてもって。そしたらね、王様がぐわーって怒るんだよ。だって王様だもん。すべて自分の言う通りになるんだから。だから、うわーって怒ってですね、いわゆる、その、燃える火の炉をですね、もっと熱くしろって言って、そしてその中に、シャデラク、メシャク、アベネの子を投げ入れる。そのね、シャデラク、メシャク、アベネの子を投げ入れても連れて行った、者たちもね、その火炎に焼きこすられてって書いてあるから、すっごい火が燃えてたんですよ、皆さんね。そこで何が起こるかって、奇跡が起こるんです。ネブカゼの方がパッて見たらね、その炉の中で3人投げたに変わらず、4人人がいるって。3人投げたのになんで4人だって。で、その一人は何か神々しい神の形をしているって言って。そして、火の中に投げ込まれてにも変わらず、何かあって何一つ燃えてないって。その不思議な出来事を見たんです。そして声をかけるんですね。ね。シャデラク、メシャク、アベデネコってね、糸高き神の締めだし、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネコは火の中から出てきた。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体から効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカゼルは言った。ね、本営からシャデラク、メシャク、アベネコの神、神は御使いを送って王の目に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの命の他どんな神にも仕えず、まだ拝まないこの人たちを救われたって書いてあります、ね、この後アベネコもその神を信じるんです。 ただ彼は高慢になってね、しばらく打たれるんですけども、その後再び正気に戻って、何か彼は本当に死に仕える医者になりますけどもね。でその時も皆さんね、彼らって非常に厳しい迫害の中におられる。でも彼らは信仰を全うしたんです。そういった信仰の戦いってもある。だから皆さん、偶像礼拝はダメですからね。偶像礼拝はダメですからね。気をつけていただきたいと思いますね。で、ヘブル書に戻ります。ですね。はい、もうこんな時間ですね。そして、剣の刃を逃れ。で、剣の刃を逃れ。これは代表的に言うなら、ダビデさん。後に王になりますけども、ダビデがまだ青年の頃、羊飼いをしているとき、皆さん、ペリシテ人とイスラエルの戦いが起こるじゃないですか。その時、ペリシテ人の代表戦士、誰でしたっけ？ゴリアテね、が出てくるんです、皆さん。そして一対一で勝負しようってね。でね、勝った方が使えるんだって言ったら、そしたらもうゴリアテって、3メートル近く皆さん身長がある。で、生まれながらの戦士。そしてみんなね、そのゴリアテが出た瞬間にみんなうわーって怯えてしまったんです。で、戦うことができなかった。で、その時に、エッサイの子供だったダビデがですね、お兄さんたちが言ってるから、様子を見に行ってきてくれって言われて、ダビデがこう行く。そしてね、そのゴリアテを見る。ゴリアテを見る。で、そのゴリアテを見た時に、ダビデが言った言葉ってすごく印象的なんですけどもね。どこやったっけ？第一サムエリクの17章かな。第三百十七章の、24節に、その、最初にその、みんなはゴリアテを見て恐れているにもかかわらず、このサウルに言うんですけどもね、しもべは地のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追ってきて、追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私、襲いかかるときは、その髭を掴んで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けてないペリシテ人もこれらの獣の一匹になるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですからって言いますね。で、ダビデの中に何があったかというと、イスラエルは何か神がいるんだって。で、イスラエルの真ん中には何かというと神様がいらっしゃるんだって。で、自分が羊飼いっていう仕事をした中でも自分が神様を信じるから、どんな試練が今度の中でも神が私を助けられて、神が勝利を与えた。ましてやね、この神の陣をなぶるペリシテ人が勝つはずがないっていう信仰があったんですよ。で、この後ね、ペリシテ人と戦うでしょ、ゴリアテと、ね、で、ダビデってね、かっこよかったんです。今で言うのイケメンね。だって書いてあるもん、そんなに高顔の美少年だったってね。ね、高顔だから顔が赤かったのかなどうなんでしょうかですね。あのね、で、ペリシテ人はね、43歳ね、ダビデ見たら、俺は犬なのかって、杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々の手でダビデを呪った。ね、ペリシテ人はダビデに言ったら、さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の煙でくれやろう。そしたらダビデが言いますね。ダビデはペリシテ人に言った、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かうのだと。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から引き離し、今日はペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国々はイスラエルの神を選ぶことを知るであろう。ね、この全集団は、全集団は主が剣や棒を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだって。主がお前たちを我の手に渡されるって。すごいと思いません？ダビデの信仰って。私たちには神がいる。です。だからダビデは皆さん覚えてください。ペリシテ人は、ゴリアテは、戦士だったんです。 で、ダビデはまだ王になる前ですから、戦士の名前だから羊飼いなんです。で、人間で行くなら、いいですか、戦いの経験もない。ですか。だから人間的には弱くてこっちが強いんですよ。戦いにならないんだもん。でもダビデ勝利したでしょ。でそれは何かって、彼が主に信頼してたからです。信仰によってゴリアテに立ち向かっていたからです。皆さんの前にも問題が許されているかもしれません。でこれからその問題がさらに多くなるかもしれませんし、新しい問題が起こってくるかもしれません。でもその問題に皆さんが自分の知恵とか力で立ち向かうならば、私たちはその弱さの中で疲れ果ててしまうでしょう。一歩の前にも進まなくなっていくかもしれません。でも私たちが、神はその問題に解決を持っておられ、その問題に神が勝利を取っておられることを信じて信仰によって立ち向かうなら、その問題は神の時に神の方法完全に打ち砕かれていくんです。だから続いてね、ヘブル書の手紙、もう時間が昨日で締めますけども、ヘブル書の手紙のところでこう続いてるでしょ。弱い者の名に強くされ、戦いの勇士となり他国の陣営を陥れましたって言ってます。イスラエル、いいですか？イスラエルの基本は弱いんです、皆さん。カナの地、エリコの占領した時もそうです、皆さん。それここでギデオンが出てきます。ギデオンがイスラエルを救う時に、300人で14万5千人の戦いで戦ったんです、皆さん。ギデオン自身が、私はね、自分の部族の中で、その中で最も小さいもので、最も力がないものだって、弱いものだって言ってるんですよ、皆さん。だから、ギデオンがね、自分の、いわゆる、ダビデもそうなんですけども、ギデオンですね。彼が何かっていうと、自分の肉を見るなら、弱いんです。ダメなんです。勝ち目がないんですよ、皆さん。しかし、ギデオンが、神の語られた信仰、神の言葉に信頼して、神の言葉に従う歩みをしたときに、実質は弱いんですけども、神の強さっていうのが、はっきりと表されてきたんですよ。で、イスラエルがカナの政府から、その、ね、イスラエル王国が、こう、重なれていく、その事柄の中におけるポイントっていうのは、まさに、彼ら弱かった。力がなかったんですよ、皆さん。しかし、彼らを導く主は、力ある方です。万軍の主ですから、王の王ですから。戦いに力ある主なんです。だから、その神の言葉に信頼して従うときに、弱い私たちを通して神の強さが現される。ダビデもそうでした。ギデオンもそうでした。覚えてください。これからの信仰の戦いも同じなんです。私たちもこれからね、特別なリバイバル、週末のリバイバルに向かって信仰の戦いをするんですけども、記者会中心ですね。でも私たちは覚えてください。弱いんです。肉は弱い。ね。でも私たちがこう信仰に立つのは、私たちの弱さを通して、神の力をね、神は私の弱さに完全にね、神の力を表すことができる神であると書いてあります。ですか。その時に、弱いものなんですけども、強いものにされてるんです。で、私たちは感謝の戦士とか賛美隊と語られているのも、実は弱いんです、皆さん。しかし、主の言葉に立って、私が従うときに、神の強さがその中で表されていく。そして神の勝利が表されていくということですね。で、覚えていただきたいと思いますね。で、それがこの中で書かれている。ぜひ、覚えてください。で、35節以降ですね、女たちってこれはですね、エリアとエリシャに、預言者に蘇らされた、女性たちを含みます。で、彼ら死んだ自分の息子を蘇る、そういうことから信仰によって体験した。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために、釈放されることを願わないで拷問を受けた。さらに優れた蘇りというのは何かというと、これは、先ほどね、息子の蘇りは死んだ者が肉によって蘇るということです。死にの蘇りです。さらに優れた蘇りとは、これは、御霊の蘇りです。 肉から御霊の体が与えられる蘇る復活のことです。皆さんですね。それを何かとちゃんとね、得るために迫害を受けて牢に入れても釈迦族を望まないで拷問を受け続けて信仰の闇を全うしたということですね。ね、また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、鎖につながれ、牢に入れられるのためにあえて、これはね、エレミアがぴったりしてますね。預言者エレミアはまさにそういう人生でしたね。また石で打たれ、衣を受け、ノコギリで引かれ。これは前を話しました。ノコギリで引かれというのは、これは伝承によれば、イザヤです。預言者のイザヤは、ノコギリで殺されたと言われていますね。で、剣で切り裂かされ、羊やヤギの、ね、皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ。この世は彼にふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいましたって書いてますね。で、この世がふさわしくなかったというのは、一つはこの、カナの地から王国のね、建国に至るまで、いわゆる様々な戦いを通してきましたし、その中で先ほど話したように、実は王様がいて、王様がネブカザレみたいに、いわゆる偶像礼拝を、いわゆる推奨するんです。で、多くの方々がそれを妥協していく。で、その中で信仰を貫くと、必ず迫害を受けるんです。そうすると、何かというと、その場所にいれなくて、山とか地の穴とかそういうところに避難する形になっている。だからそういう世界の中では彼らに住むのにふさわしいところではなかったって言います。しかし彼らはそのあえて信仰することをしないで、その信仰の戦いを勇敢に戦い抜けていったんだってことを言っているんです。これで覚えてください。で、これらの人々はね、その信仰によって明かしされているって。ね、しかし約束されたものは得ませんでした。ですね。神は私のためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたのです。彼らが私たちと 別に全うされたことはなかった。これ何言ってるかというと、さらに優れたもの、あらかじめ用意しておられたと。これはイエス・キリストの十字架の死と復活のことを意味しています。で、彼らの信仰も何かというと、なぜ彼らが救われたかというと、ミシアが来られて、救い主が今日に来られる。という信仰をはっきりと持っていたからです。で、それが何かというと、彼の時代に来たんじゃなくて、今の私たちね、そのイエス・キリストが、律法を全うする形として来られて、救いを、ご自身を、いわゆる全ての罪のために生贄と捧げて、救いが完成したってことだったんです。で、その結果、今まで信じた者も、今の時代信じている者も、共にその恵みに預かる、はっきりと預かるってことを言ったんです。だから彼らによって全うされることはなかったということからは、このキリストによってそれが完成させるからって言います。このことをこの中で語っているということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。で、これから皆さんね、私たちもですね、再びキリストが今度来られます。再臨されますね。特別な時代に、その時代に向かって私たちもある意味では信仰の戦いのために召されています。聞き従いの歩みを進めていきましょう。私たちは弱いものです。しかし私たちが弱いですけども、私たちが信仰に行って働くときに、信仰に立つときに、その弱さに神の力が表されて、神の勝利が表され、約束の成就がなされていくということを覚えてください、ね。で、激しい迫害も許されていくでしょう。しかし私は主の憐れみと助けの中で、その御心の地をね、歩み続けていきたいと思います。お祈りします。イエス様のことを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それでは短くお祈りします。イエス様、お少々病んでいるところ、傷んでいるためにお祈りしたいと思います。イエス様、あなたは癒しにしていることをありがとうございます。十字架の上で全ての罪を、贖うとともに全ての病を癒されました。また今日からあなたは御霊の賜物の働きを得られることがあります。どうかお少々病んでいる、傷んでいるところに触れてくださって、あなたの恵みと祝福の技を豊かに表してください。イエス・キリストによってお少々の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を、お前の力を完全に縛れた時、イエス・キリストによって、この後ろの人生に介在してきた、こう、病の霊と病の力をお前に命じる、後ろの人生の力にまっすぐ出ていく。イエス・キリストによって、後ろの感じで癒し。この、ひどいものじゃありませんが、軽い膀胱の炎症を起こしている方がいらっしゃいますけれども、膀胱炎の始めみたいですかね、そこになっている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。 またなんかちょっと不信仰な言葉を、こう語ってしまってしまったと思っている方がいらっしゃるんですけども、その方ちょっと悔い改めをしていません。でそれは明らかに罪なので、ちゃんと悔い改めをして、ちゃんと主の前に出るように語っております。そうすることを通して、その語った言葉の、許しが与えるだけじゃなくて、最後主の恵みというのを開かれています。それを悔い改めないでいると、ある働きというのはとどまってしまうとともに、その語った言葉の刈り取りを逆の目でやってしまうので、ちゃんとこの悔い改めて感謝し従っていくように語っている方がいらっしゃいます。それから、右の肩を少し痛めている方がいらっしゃいましたけれども、職人が触れてくださいました。癒しを受けてください。イエス・キリストによって、お一つの体と心を今健康な状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストによって、お一つの体と心が今健康な状態に戻り、癒されということを、イエス・キリストによって宣言す。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福と思って礼拝としたいと思います。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単にお知らせをしております。主の違いをご覧ください。日付が間違っておりますけれども、訂正をよろしくお願いいたします。6月23日と火曜礼拝は7月の